パウロさんとシラスさんはイエス様を人々に述べ伝える2回目の伝道旅行に出発しました。今と違って電車やバスがあるわけではありません。歩いて旅をしたのです。しかも自分の行きたいところに行ったのではなくて、神様の霊でありイエス様の霊である聖霊様に導かれて旅をしたのでした。その旅は今の国でいうとトルコという国の中を東の端から西の端まで行く長い旅でした。とても不思議なことですが、聖霊様はパウロさんがある場所に行こうとすると何度もそちらではありませんとおっしゃって行かせませんでした。今日の聖書の6節には、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのでと書かれていますね。アジア州は今のトルコの西の地方で、エフェソという大きな都がありました。また7節には、ビティニア州に入ろうとしたがイエスの霊がそれを許さなかったとありますね。ビティニア州は今のトルコの北の地方のことで、その頃とても栄えていた地方でした。聖霊様はどうしてパウロさんが行こうとする場所に行かせなかったのでしょうか。それはパウロさんを導いてイエス様の救いを述べ伝えさせようとした別の場所があったからなのです。パウロさんは行こうとする場所に行けないで、今のトルコの北西の端にあるトロアスという港町に着きました。そしてその港町に泊まっている時に不思議な導きを受けたのです。今日の聖書の9節には、その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったとありますね。パウロさんが見た幻とは、おそらく聖霊様に導かれて見た夢のことでしょう。マケドニア州というのは今のギリシャの国の北の方です。その頃のマケドニア州は戦争があったために多くの人々が貧しくて苦しんでいました。人々には生きるための力が必要でした。神様はマケドニア州の人々にイエス様の救いを伝えて生きる力を与えようとされたのです。そのためにパウロさんに、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいというマケドニアの人の夢を見させたのでした。パウロさんとその仲間たちは、この夢は神様の導きであることが分かり、すぐにマケドニア州に向かって出発することにしました。神様がパウロさんとその仲間たちに与えておられる使命は、マケドニア州の人々にイエス様の救いを述べ伝えることだと分かったからです。この後パウロさんがどのようにしてマケドニア州の人々にイエス様の救いを述べ伝えたかは、また来週にお話しします。この夢の通りに、マケドニア州にはイエス様の救いを求めている人たちがいました。そしてその人たちは、パウロさんからイエス様のことを聞いて、しっかりと信じました。そして、マケドニア州にできた教会は、パウロさんがイエス様の救いをさらに他の場所の人々に述べ伝えるときに、献金を送ってパウロさんを支えたのです。私たちは自分がしようと思っていることができなくなる経験をすることがあります。そして、神様どうしてですかと祈らずにはおれないようなことがあります。何度もそのような経験をすると、私は神様から見捨てられているのかもしれないと思うことがあるかもしれません。 でもちょっと待ってみてください。神様はパウロさんをマケドニア州に行かせたように、私たちに自分では思ってもみなかったことをさせようとしていらっしゃるのではないでしょうか。そしてそれは最初に私たちが自分の思いでしようと思っていたことよりもずっと素晴らしいことなのかもしれません。今の私たちは聖書の時代のように夢で神様からの導きを受けることはないかもしれません。でもいろんなことを経験してお祈りをしているうちに神様からあなたはこれをしなさいという導きを受けることがあります。神様から導きを受けたならば素直にその導きに従っていきたいですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロさんがいろいろ計画を立てて、あちらに行こう、こちらに行こうとすると、聖霊様がそれをお許しにならず、かえって別の場所に、マケドニア州というところに行くようにお示しになりました。神様、私たちも自分で計画を立てて、これをしよう、あれをしようと思っていても、なぜかそれが考えている通りにはならないで、神様から別のことをするようにという導きを受けることがあります。神様、そのような時に私たちが聖書の御言葉を思い出し、そして祈ってよく考えて、神様のお導きに従うことができますように、どうか、いつも聖霊様が私たちに導きを与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。